おはようございます。小松でございます。今日ねちょっとなんか梅雨の時でも涼しいって感じで、またお昼ねちょっと外に出かけるところでね、音声撮っております。今日ね喋ること何なんだろう。まあ僕の専門は音とかね、音環境、そして周囲の音をね聞いたり、収録したり分析したりね表現したりすることですけども、まあ、改めてねなんか音を聞くことの効果みたいな、そんなことをね今日、喋ってみたいなっていうふうに思いますね。でね、やっぱり人ってこう普段刺激なるものをね感じたり聞いたり、まあたしなんだりすることが多いですよね。でまあ忙しくなればなるほどね、あの周りのことがこうなかなかこう見つめられづらくなったりとか、メタ認知ができなくなったりとかするっていうことで、まあ負のループに行くことがね、まあ僕自身あの性格が弱いというかね、決して強くない弱いこともあって、まあそういうところがあると思うんですけど、まあ、常にねやっぱりなんかね、あの音を自然と感じる力というか、まあ、そういう機会を持つっていうのが、持つというか持ってしまうんだよね。なんかねふとした時にやっぱり日々ってこう今めちゃくちゃ快適とかねいい状態なんですけど、やっぱりなんかの調子で、まあ、崩れたりすることっていうのが前に結構あって、まあねちょっと前任校の話をしましたですけどね、まあ、そういう組織があった時にやっぱね常に外に行こうとか、今のあの場所離れてみようとかね、そういうことをね常にこの感覚レベルでやってたんですよね。でそれをやるところっていうのが、やらなければっていうドゥイングでやってたんじゃなくって、自然とそういうふうにね体が出向いていたんですよね。まあその一つが多分自転車で、多分コロナ禍のすぐ直前ぐらいから僕自転車乗り始めたのかな、なんかのきっかけでね、やっぱりずっと当時ね前任校は地下鉄をね使って最寄り駅まで行って、そこからまあ大体歩いてたんですよね。まあもちろんスクールバスがあったりもするんだけども、まあすごく歩いたりとかね、あの30分ぐらいなんですけど、ちょっと気持ちを和らげていこうかなとかね、少し整えたいなとか、まあ、リセットしたいって感じかな、まあ、そういう感じで、あのよく歩いてたんですよね。でそれであの、まあ、普通だったらねスクールバスで10分ぐらい行けるところをね歩いたり、じっくりなんかね音を観察したり、まあ当時からブログなんかよくね、あの特にフェイスブックに上げてたことが多かったかな、今は全然上げないですけど、写真を上げてそれでやってたっていうのがあって、まあ、あまりにも忙しくなるとそれすらできなかったですけどね、まあ、そういうふうにしてちょっとね現実の空間、職場環境からちょっとパージしようかなみたいなことをね、それこそビーイングでやってたんですよね。無意識でやるっていうことが結構まあポイントだったのかなっていうふうに思うんですよね。でね、あのそれって僕にとっては、まあ、生きる処方箋なわけですよね。なんかやっぱりあの歪みが出るわけですよね、生きてると。体の歪みだったら、まあ、骨格に来て、まあ、腰が痛いとか首が痛いとかね、そういうところになると思うし、精神的な歪みが来たと思ったらそれが、体調にもね影響を与えたりとかね、ちょっと塞ぎ込んだりとか、極端にこうねハイとかローとかになって、なんかそうそうそう、で結局自分のあのどういうかな、平均値的というか、一番のこうあの元となるようなね、この感覚というか精神的なレベル感ってあるじゃないですか。それが分からなくなったりとかする、そういうこともあったりもするし、まあ、そこで唯一ね、まあ、昔からピアノとかそういうあの自分で音を出すことによってそれがまあできつつある、やったのはもちろんあるんだけれども、あの、まあ、自然とこう僕はあの全然あのつけないんですよね。高校とか、まあ、大学生の時はね、イヤホンとかね、今でいうエアポッツですよね、それを、つけてたんだけど、今全くつけないんですよね。つけるとねなんか呼吸困難になるみたいなぐらいなんか嫌なんですよね。 まあ、それでもね、音楽作ったり音の編集でどうしてもね、モニターヘッドホンはつけますよ。つけるけれども、それは瞬間ですよ。ずっとつけないからもうしないんですよね。そういう息苦しい、なんかね、耳で呼吸してる感じがするんだよね。そういう広がりを感じるっていうのが、やっぱり視覚と比べるものにならないほど、こう音にはあるので、まあそういう感じでこうね、開けていくっていうことを結構してたんですよね。でその状態でやっぱりね、どうしてもこう、閉塞感、僕の嫌いな恐怖の話前したけど、恐怖とかね、パージしたいものっていうのは、今現実には目の前に恐怖とかね、命を脅かすものはないけれども、なんかこう自分で詮索模索というかね、あらぬ刺激を脳の中で作ってしまうわけですよね、人間っていうのは。まあ良くも悪くもね。なのでそれでやっていくと、やっぱ妄想をね、考えてしまうわけなんですよね、本当にね。まあ、そういう感じでやってて、で結局、思ったのが、それがどんどんどんどんね、無意識のうちにそういうのがあった場合に、何にもしなくって、メンタルが病んでいく場合と、そうじゃなくって、なんかこう自分なりにこうね、レジリエンスっていうのかな、それでどんどんこう直していくっていう状況にね、なるっていう、まあその瀬戸際もね、なかなか難しいんですよね。この辺りが瀬戸際ってなかなか言えないので、まあそこがもう教えられないよね、このラジオとかこの音声でもね。じゃあどうしたらその瀬戸際が分かって動けるんですかみたいな、それもね、いや難しいんだよね。だからもうそんな簡単にさ、ラジオ聞いて自分のメンタル整えるような話があってさ、しましょうってさ、それで治るって、そんなことないよね。一生そういうものに付き合うしかないんじゃないですか、人って。別にそんなね、そのためにそのなんかラジオ聞いてるわけじゃないですから、まあ、そこまでまあどうしようもなく難しいっていうことしか今日も喋らないけどさ、だからそういう時に体のその状態がどう変わるかなんですよね。僕はそれはね、ありがたいことにこう、まあ、危険をね、全意識の段階で持ってて、パッとこう動けるっていうことがね、できるというか、生存バイアスの話してませんよ、それはね。これは生存バイアスだろうって言ったらね、今訴えられますからね。まあそういう、リスナーさんはいらっしゃらないから安心して喋ってんだけど、まあそういうふうにね、自分なりに、やっていくっていうことが、まあ必要なわけですよね。僕はそれで、僕はなんか助けられてますね、体というかね。まあそういうのをすごく、感じることができるので、まあそういうところをね、どう自分の体に耳を澄ますかっていうことをね、考えながら進んでいきたいなっていう、そういう今日はお話でした。